今日のテーマは、赤ん坊と老人どっちが大事？っていうテーマで話しようと思うんだけど、これは高弘が提案してくれたやつですね。
そうだね。まあ、なんていうの、まあ、世の中一般的にこういう問いがあったとしたら、まあ、多くの人は赤ん坊って言うんじゃないかみたいなところから、ちょっと、まあ、俺はそう思ってるところから、本当にそうかっていうちょっと観点でね、少し思うのなりに思うところがあって、まあそれを膨らむか分かんないけど話していければなと思って。
いいじゃん。
まあなんかさ、その一般的に言って、やっぱりその例えば病院とかでさ、まあだから、まあ縁起良くないけど事故とかがあったりして、全くこう同じね、重症度の患者さんが運ばれてきたときに、まあ赤ん坊とまでいかなくても、例えば子供と、ね、70歳超えてる老人が全く条件で運ばれてきて、で、手術室は一つしかないと。じゃあどっち先手術室に入れるっていう判断みたいなのさ、まあ現実では迫られる場面があったりするわけじゃない。
あり得るね。可能性としてね。
そうそう。そういう時に、なんかまあ子供なり赤ん坊なりを選んで手術室に入れるっていうのが、なんか世の中的には、より多くの人に受け入れられる思想かな、みたいな。
俺もそんな気がするな。
なんとなく自分はそういうまあ理解をしてるんだけど。でも、なんか、それって、すべての場面においてそうなのかなっていう疑問があって。まあなんか、それもいい気がするけど、例えばじゃあそこで運ばれてきた老人が大統領だったらどうするのみたい
なるほど。
さ。そうそう。子供がもし大統領だったら間違いなく子供を入れるわけじゃん。
まあ、子供が大統領だったらそうですね。ノータイムかもしれないです
ノー
ね。
タイムで入れるって言うんだけど、例えば老人にしても、その一緒くたに語れないはずだと本来俺は思ってて。
ああ、なるほど。
そうそう。なんかその、ニュースでも違和感を覚えるのがさ、まあちょっと今、ウクライナとか中東の方でこう戦争が起こってて、犠牲者何人、うち子供何人みたいな形で報道されることが多くて。すごい違和感になって、俺はね。なぜ子供を特別視して報道するのかなっていう、それに、何の、やっぱり何を訴えたくてそういうことをしてるのかなっていう。人が死んでるのは同じなわけじゃん。年寄りの子供だろう。
同じ
被害が
こ
出
と。
た。そのうち子供が、例えば、半分だとかさ、1割だとかっていうことに対して、まあ、見てる方は本当にその情報を必要としてんのかなっていう。逆に言えば、それでね、例えば、まあそういう戦争被害で、ね、70、80のなんかこう、例えば、日本で言うと、褒章されたようなさ、なんか文化人の人が亡くなっちゃったらさ、そっちの方が衝撃なんじゃないかって。
まあ確かにな。
子供がその被害者のうち5割だったみたいな事実よりも、一人の老人で、いわゆる、ね、老人の死の方が、なんかインパクトを持って出されてしまうみたいな。時に、子供何人っていうのをその逐一報道してくれるんだけど、なんかそれって偏った報道の仕方じゃないかな。
なるほどね。
うち70歳以上が何人っていう表記の仕方をしてもいいんじゃないかと俺も逆に言う。
まあ
一 人
そう
も
ね。
弱者といえば弱者じゃん、社会的に言ったらさ。
いやまあそう、一般的にはそうだね。
日本なんかで言えば、もう、 何十年後か先には人口の4割が60歳以上とかそう言われててさ、
うんうん、
じゃあ多数派を考えていったら、ね、自分と同じような老人が何人も被害に遭ってるみたいな状況の方がむしろこのなんていうの情というか感情に訴えかける行動にじゃあなってくるのかなみたいな、
うんうんうん、
30年後のニュースでは子供と同時に老人の被害も報告されるようになるんじゃないかみたいなさ、
うんうん、
なんかそんな気もしてるんで、
なるほどね、うん、そうね、まあ確かに言われてみると子供何人ってこう別に分けて人数を言う必然性ってなんだっていう、まああるいはその報道意図ってなんだっていうのは確かになあるね。まあ命は命でしょっていう話をすればその全体の人数で事足りる話じゃないですかっていうのもあるし、まあ一つにはその子供っていうものがさ、
うん、
その大事大事じゃないの前にさ、その報道に関して言えばよ、まあ例えば、まあその個別の報道のそのケースに言えばさ、その子供って普通は戦闘には参加しないじゃない。
うん。
だから子供が何人死んだかっていう、あるいはこう、負傷したかっていう数字っていうのはその非戦闘員をどんだけ巻き込んだのかっていうことの分かりやすい目安になりうるっていうところで、だからその軍人同士がやり合ってっていうだけじゃなくて、まあ、市街戦闘かとか、まあ、その戦闘の余波で、まあ、本来そのまあね、今はその軍人同士でやるのがやることにしましょうよっていう基本のルールがあるからさ、本来は非戦闘員が巻き込まれちゃいけないっていうのがあるところに、まあ子供が何人かっていうのが そこが守られてなくて、まあ悲しいことにあの非戦闘員の人たちもどんだけ巻き込まれたのかっていう、そのある種戦闘というか戦争のその状況を伝えるヒントになるっていうのは確かにあるかもなって思うんだよね。
うん、
まあまあ、じゃあそれを言ったら老人でも同じことだろって話になるからさ。
うん、
老人だって普通は戦闘しないから、その軍人として。
うん、
まあそこで子供っていう数字を使うっていうところは、まあそこに一つの価値判断がね、
うん、
まあ、あるんだろうな。まあそれはシンプルに、そのニュースバリューとして。
うん、
まあその子供が、ああ子供がもうこんなに死んじゃったのかっていうことのそのエモーショナルなインパクトだよね。
うん。
ここが大きいからそっちを取るっていうのもあるやろうし、うん、まあさっきも言ったけど老人が、まあその一緒くたにしていいのかっていうところでは確かに、そのまあ老人は一般的に社会的弱者ではあるが、そんな弱者でもない老人もいるっていうところでさ、
うん、
まあ、金持ちであったり、そういうなんか非常に社会高い社会的地位にあったりっていう老人もいる。まあ、一方で本当にそんな何もない、もうカツカツ生きてる老人もいるっていうところだけど、
うん、
まあ、それと比べると、一般として、一般論として子供の方が、
うん、
その弱者である率高いっていうか、
うん、
やっぱその基本的にその金持ちだったりそのね社会的地位のある人の息子とか娘かもしれないけど、その子供本人が別にその立場や力持ってるわけじゃないしっていうところで、
うん、
子供の方がまあその無力な存在というか社会的弱者であることのその絶対性が高いっていうところなんじゃないかなと思うけどね。だからあえてその子供を行動するのかなと思うけど、
うん、その時にさ、やっぱ俺子供でくくりすぎてるような気がしててさ、
うん、
例えばさ、老人だったらさ、その人の年が70だとするじゃん。
うん、
70まで何にも犯罪とか、なんか事故を起こしたことはなく、
うん、
こ
う
まさに善人としてこう生きてきたみたいな経験が、70の人にあり得るんだよね。
うんうん、
で、もし子供だった場合に、その子供が、で将来ね、その、うん、そういう自分が小さい頃そういう目にあったから、
うん、
将来的に克服するときに、いや、指導者になって、また別な戦争を起こす可能性もあるわけじゃん。
うん、ある。うん、
子供の未来はわからないんだけど、その、いい方にベットするか悪い方にベットするかっていうときに、子供ってなんか無条件にいい方にベットされてる気がして、
うん、うん。
で、老人って、なんか、あの、もう今、もう老人はさ、出来上がってるわけよ、その時点で、その自分までやってるってことは、ね、
うん。そうだね。
だから、その、自分、その老人のパーソナルみたいなところは、もう出来上がっちゃってるわけよ、結局。
うん、うん。
だから、善悪をつけやすいわけよ。
うん。
だから、まあ、実績ある人とか、なんかそういう評価される人が亡くなると、インパクトあるニュースになるし、
うん、
悪いやつがやられたらそれはそれでもインパクトあるニュースになるけど、子供ってなんか、そういうのがないじゃない。実績がないってそれは当たり前なんだけどさ。
うん、基本的にはそうだよね。
ないし、未来のことなんか誰にもわかんないじゃん、基本的には
さ。うんうん。
でも子供たちの未来をっていう文脈の中に、子供たちはみんなよく、善人として、その後の人生を歩み続けるっていうのは、あの、盲信されすぎてはいないかっていう。
ああ、なるほどね。そうね。まあ確かにその可能性としてはね、確かに、あるんだよね。
逆に老人なんかよりも恐ろしい存在になる可能性もあるんだじゃないかと思うんで。
まあ、そうだね。その、一部は、その、悪いというか、まあ、社会的に損害を与えるような存在になる可能性ももちろんあるもんね。だし、統計的には事実、一部はそうなるでしょうっていう。のは言えるだろうけどね。確かに。
うん、
まあ、何にせよやっぱそこなんだろうね。その、まあ、どっちが大事っていう、その観念としての、
うん、
あれのどっちが大事っていうことになると、基本的にはその未来。
うん、
まあ、子供ってのは言ったら未来だからさ。
うん、
その未来と、まあ、で、対して老人っていうのは今はないし、現在ないし過去。
うん、
だから、まあその、どっちを評価するかっていうかね、どっちに重きを置くかっていう、その、価値判断なんじゃないかなと思うんだよね、大きくは。一つ。うん、まあ、老人さっき言ったけど、その、実際、老人はもう大体出来上がってるからさ、本当に。その、実際何をしてきたか、で、今どうしてるかってことは、もう今、確定してるわけだからね。
うん。
まあ、それを。
しやすいんだよ。老人は。
実際何をしたのか、実際どう今やってんのかっていうことはもうはっきりしてるわけだから、うん、それの現状をどう評価するか。で、それに対して、未来。今まだ何も決まってないこの子供ってやつのその未来、
うん、
将来性みたいなやつを、
うん、
どう評価するかっていうことだよね。まあだから実際そのある老人は、まあ生涯、今までのその生涯通して、人生通して、すごい、
うん、
あの、社会に例えば貢献してたりとか、
うん、
偉大な業績を残してたりとか、っていうのはその事実としてもあるわけで、
うん、
っていうある人がいた場合に、まあその、だからもうその人のなんていうか、すごい確定した評価みたいなのがあるもんね。
うん、
その場合によっては非常に高い 確定した高い評価が確定しているそういう老人もいるわけで、でその人はもうその確定した評価としての、まあ、例えば、高い評価があるときに、まあ子供、対して子供は、いう評価を得られるような人間になるかどうかは確かにわからん。それ以上になるかもしれないし、もちろんそれ以下の場合だって十分あり得るよねっていうときの それをどっちを評価するのっていう、確かにそこより、そのある素晴らしいことをした老人よりももっと上行く可能性は確かにあるが、しかし逆、あるけれども、しかし事実、この老人は事実、今、もう確定したものとして実際そのすごいことやってるよねってなると、実際やってるってもう、事実としてやり上げてきた、その過去ってやつを、ないがしろにしていいものだろうかっていうとこは確かあるね。論点として。
老人の評価が低くて、で、まあ、私、大学通ってたんですけど、その道行くすれ違う老人たちがさ、大体、偉い教授先生とかなんで、
まあまあ
そ
そう
っちの環境下に置いたらさ、その風体はさ、要はその辺にいるおじいさん、おばあさんと変わらないような風体のさ、人が、平気で歩いてるんだけど、ある分野ではもうなんかすごい功績を残した学者先生だったみたいな例がさ、いや、腐ることあるんだよ、大学の廊下歩いてるだけでさ。そうするとなんか一般的になんか老人ってくくっちゃってるけど、まあ、もちろんその教授じゃなかったとしても、その会社でね、すごくその長く勤められてて、すごい成果を上げてる方とかさ、まあね、経験から来るさ、そのすごいその生活の知恵をすごくこう持ってて、上手にこう世渡りできる人とかさ、なんかその評価されきってないその老人の、能力値ってかなりあるんじゃないかな。
まあそうね。場合によっては、やっぱりこう積み重ねれば積み重ねるほど強くなっていく、業種だったり、そういうのあるからね。そうすると、70ぐらいの人が、一番上手だったり、一番ものを知ったり、一番そういうね、能力があるっていうことになる場合もあるから、
単純に持ってる能力で比べると、子供より老人の方が高いケースの方が多いわけなんだよね、実際には
身体能力以外は基本そうだね。この蓋然性は高いよね。
高い、高い。それを、だから手放しに赤ん坊、まあ、子供、年若いやつの方が大事だって、手放しに本当に言えないような気もするんだよ、とか、そう考えると。
そうね。まあ、最初の高い広が出したケースで言えば、運び込まれてきた患者が、一方はただの子供である。あるところの、もう一方の老人がアインシュタインだったときに、迷わずお前は子供を手術して先入れるのかっていう話ですから
すごい難しい問題なんだけど、
そういうこと
そうそう、
にな
で
る
もなんかやっ
ね。
ぱそこの、その時にその人個人の話になってしまいます、なんか全体的な。でもそ
そ
れっ
うね。
て、たまたまそういうケースだからだって済ませていいのかなっていう疑問があってさ。だって結局子供ってどうなるかわかんないわけだからさ。それが、まあ一つ肝なのかもしれないんだけど、例えばその歴史、俺好きだからちょっと歴史の話になっちゃうんだけど、平清盛がさ、この平氏がこう絶頂期の時にさ、まあ敵である源の御曹司である頼朝をさ、こう捕らえた時にさ、子供だから、かわいそうだから生かしておくっていうジャッジをしたんだよね、清盛はさ。でもその結果、歴史としては、源頼朝が、後々平氏を滅ぼして、清盛の一門の関係者をみんな殺してしまったっていうさ。 から戦国時代その敵将の子供は男女はみんな殺すべしっていうのがその戦国の習いだと、うんうん、武家の習いだっていうふうに言われてて、はい、それでこう無条件に男女を殺されてた時代もあったわけで、
うん、
今もそれがナンセンスかって言われたら実はそうでもないんじゃないかみたいな、まあ、なんか極端な話かもしれないけど、
うん、
それはその子がいい方に育ってくれる。たとえ親、うん、兄弟を殺したとしても、いや、親兄弟が悪かったと思って、自分に尽くしてくれるか、この子っていうさ。
うん。
それってできないじゃん、普通ジャッジがさ。
うんうん。
だから、未然にそれを、もうその可能性をゼロにしちゃうと。殺してしまうことで、ゼロに持っていくっていうことを、まあ、昔の人はその経験的にやってた。
うん。
だから、まあ、すっごい悪い表現かもしれないけど、ね、運ばれてきた子供が、もしね、ヒトラーみたいに、
うん、
なる未来が分かってたとしたら、その子助けますかっていうさ、
うんうんうん。
あるいは将来自分のね、兄弟とか息子を殺すかもしれない人かもしれない。
うん、
そういう可能性が未来がわからないっていうところはプラスの可能性ももちろんあるんだけど、
うん、
マイナス部分についても議論しなくていいのかっていう。で、老人も老人のマイナス要因も寿命が短いとか身体的には活躍できないとかっていう要因を押し出してすぐ切ってしまって本当にいいのだろうかっていう、
うん
そこってだから実は一般に老人子供って言っちゃいけない要素が本来は含まれてるんじゃないかなって思うんだよ、ね、
まあそうね、まあね、その個別のケースになるとね、もちろんそのある子供とある老人みたいな話になるとさ、ここの話になるやろうけど、まあそれは要は老人か子供かっていうだけじゃなくてさ、そのいろんな価値判断が入ってくるからさ、
うん、
うん、その老人の方がね、例えば別に政治家だったら子供優先してもいいけど、科学者だったらとかっていう人もいるだろうしさ、っていう話になっちゃうから、まあそのあれになっちゃうけど、まあ全体として言うと。みんなっていうか、やっぱその、老人は逆に言うと、確定してるがゆえに、
うん、
もうそれ、決まっちゃってる、定まっちゃってるから、
うん、
もうそのままっていうのがある、だと思うんだよね。
うん、
まあ、それ以上でもそれ以下でもなくて、これっていうふうに確定してるから、子供の場合は、まあ、例えば世代が、こう、異国だった時に、その、今の子供たちが、大人になった時代の時には、もちろん今より下振れしてる可能性もあるし、
うん。
では一方でもっと良くなってる可能性もあるっていう。
うん。
意味では、その、期待値やポテンシャルっていう意味では確かに上なんだよなっていうのはあるよね。だどそこをまあみんな見てるのかなっていう気がするけど。
うん、だからニュースでも、ね、交通事故なんか年間何万件も起きてるのに、
うん、
老人が子供を引いたっていう事件はかなりセンセーショナルに取り上げられるじゃない、
うん
なんかあのやり方もなんか俺は好きじゃなくて、
うん、
なんか、まあ、犠牲者が子供になったら基本、まあ、ニュースになると思うんだけど、その加害者側が老人だと語気が強くなるというか、うん、
まあなんかあるよねニュアンスとしては、
うん、なんかそれも見ててなんか違和感だなって、
うん、
老人もまた守られるべき弱者じゃなかったのかっていう。
うん。
なんか老人だってその事故を起こしたくて起こすやつなんていねえじゃん、基本的には。
まあ、そりゃね、うん。
でもなんか、ね、身体能力が落ちてるのかかわらず、なんで車なんか運転すんだみたいなさ。
うん。
いや、だって、無茶言うなよって。お前同い年になった時に同じその身体能力を持ってる自信あるの。
まあね、その、責任の感覚も関わってくるんじゃない、そのあたりは。
うん。
だからその、基本的に子供に責任能力がないっていうかさ、
うん、
とみなされているっていう、その、自分でしっかりとした合理的判断をできるっていう存在としてみなされてないから、すべてのそのことが、子供の周りで起きることっていうのは、子供自身、あるいは子供自身に起きることっていうのは、その子供自身がそれを選択、しっかりとした、その考え、合理的判断でもって選択したっていうことではないと、みなされて、まあ、要は巻き込まれる形、そうせざるを得ないような形で巻き込まれるみたいな、なんか認識が、ある、なんか常に受け身な状態、
うん、
とみなされていて、で、翻って老人はまあ一応責任能力あると大人ですからっていうことで思われてるわけで、うんうん、だからそこで、なんていうか、こう、まあ、その人が何かしでかしてしまうにしても、この老人が、しでかすにしても、何年かで被害を受けるにしても、なんかある程度はこう、あなたが選んだ結果でしょみたいな、こう、
うん、
認識があるんじゃない？
でも、歩道をただ歩いてて引かれた場合、子供であろうが大人だろうが関係なく死ぬと思うんだけど、死ぬっていうか、そうなんだ。回避しようがない
と。だから回避しようはないんだよね。ないんだけど、なんかその、子供に対してはよりその強いっていうのがあるんだよ
ね。まあ、気持ちは分からなくもないんだけど、そのいや子供、確かに子供ってね、
うん、
まだ子供が、みたいな。まだ子供だしっていう。
まあ、シンプルに感情の面ではね、やっぱり、
うん、
子供が死ぬってなったら、やっぱ、心、痛むものが、感情が動かされるものが強いっていうのはあるだろうからね。
うん。
うん、まあシンプルにそこはもう感情のレベルで、そっちをこう大事にしたい、大事にしたいっていうか、なんか、その子供の方が死んだとかっていうニュースの時の方がセンセーショナルだっていうのはあるんだろうね。
うん、でもその年寄りの方もさ、ね、もう無事故無違反で、ね、人生では、ね、頑張って仕事して子供育てて、
うん、
これから第二の人生だっていう人かもしれないじゃん。
うん、まあそうだね。
年齢しか表示されない。年齢とその身体能力でしか行動されないからさ。そこになんか、あの、差別感というか。
まあ確かにあるね。
子供って小学何年生って言えば済む話だけどさ、老人ってそれもまたなんかそこを考慮されないんだなって、実績がもうあるはずなのにそこに至るまで、この人は善良な市民だったんだけど、たまたまそういう事故が起こってしまったと、
うんうん、
その時その老人は子供を殺しやがってと獅子を投げつけられるような人なのかどうかっていうのはさ、その人の人生をまあそこまでなんか報道する人間はさ、もんぱかった方が本当はいいんじゃないかと。
うん、まあ使いとしてやっぱその老人っていうカテゴリーと子供っていうカテゴリー、どっちもそうだろうけど。 一緒くたにしすぎっていうか、その子供ってそのカテゴリーのイメージだったり、だけで判断しすぎてるっていうところはあるかもね、確かに。
ちょっと調べれば、その人ちょっとね、無事故無違反でしたとかさ、ここ近年ちょっと、その身体能力の衰えのせいか、もう自損事故とかが増えてましたとかさ、そういうのって大事じゃん、その老人を評価するときにさ、まあ、一発目だったんだなとかさ、何回もやってて免許返納とか考えなかった人なんだなとかさ、ちょっとその辺で受け取り方も違ってくると思う。一発
まあ
目だ
そう。
としたら自分にもあり得ると俺は思うんだけど、これはね、あ、これは自分にも起こり得るから、いや、僕気をつけなきゃいけないってより思うはずなんで、そういう情報がこう上がってくる。そうそう。だから単純にだからなんか老人だからそうしただけで終わらすニュースってなんか、学びがないなっていうかさ。ああ、世の中同じこと起こるのはこういう理由だよなって俺はついつい思ってしまう。もうちょっとやっぱり深掘っていかないと。
まあまあそうね、老人だから起きたんだ、そういう、まあ、ね、やらかしたんだっていうだけで済ましちゃうとねっていうのはあるかもね。
いや、あんたも老人になるんだからやるよって俺は思っちゃう。人間行く先に老人があるから、生きている。その時に自分が同じことをやらかさない、逆に未来が。誇張されてないけど、我々はまだ子供だから。子供という年齢ではないけど。老人からしてみればまだまだ子供ですよ。自分より何十年も若い人間でした。どうなるかわからないよ。そんな奴らから、てめえこの野郎って言われる筋合いは本当にあるんかなっていただ老人だからという理由で。
あ、そうだね。まあ、そこもまあ、あるわね。その、老人、まあ今の、さっきみたいな確定してるもので、実績としては確定してるわけだからさ。例えば今の現状の社会が、法のありよう、まあ前提的に見て、あ、いいんじゃないっていう、例えば評価があったときに、その、いいんじゃないってなるような社会を、まあ、作った大きな直接的な原因としては、今の老人と呼ばれる人たちの頑張りっていうものはあるよねっていう観点はあるよね。そう思うと、その老人だからっつってないがしろにしていいのかいっていうさ、なんかまあ考え方もあり得る
そうだね。
よね。そこをなんか無視して、まあ、もちろんその人には、その若い頃、壮年期もあった時、あったろうから、その時何してきてくれたのか、みたいな。心無視して、まあ年齢でも、ここから先老人ですよっていう、その年になったらもう全員老人ってことで、なんか、お荷物みたいな扱いとか、まあ何らかこう、ちょっと悪いイメージつけられるみたいな。ってのも、乱暴かなっていう気もするけどね、確かに。
そうなんだよ。そのくせ、みんなが票を入れるのは、年寄りばかりというさ。知事とかね、その、まあ、議員でもそうだけど、並んだときに、ね、散々日頃は子供を大事にしてるんだけど、若いやつは経験がないっていう理由で票入れないわけでしょ、皆さん。そこもなんか矛盾を感じるんだよね。あのアメリカですら、まあ、バイデンさんとトランプさんが一騎打ちになりそうな
うん、
まあ、前回は実際一騎打ちになったわけだけど、そういうふうになっちゃうのかと思ってさ、なんか勝手なイメージだけど、アメリカってそのやっぱ若いエネルギーっていうかさ、
うん、
オバマさんが大統領やった時みたいに、こうなんか、新しい価値観、新しいことをやっぱやってくれそうな人を選ぶのかなと思ってた
ん
です
よ。うんうん、
もう、棺桶に片足突っ込んだような人を大統領にして何がしてんだろうかって。なんか新しいことをしてくれると思って年寄りに入れるとしたら、それって結構矛盾じゃないかなと思います。
そうね、まあ、そこは逆に言うと老人だからっていうのが働いてないっていうことなのかも
しれない。逆にないのか。
老人だからイコールやめとこうぜみたいな、逆にないっていうことなのかもしれないし。少なくとも、日本の場合、
うん、
日本で言えば、まあ、やっぱこう、年功序列の文化っていうのは、かなり結構、強いんじゃないって思うから、
うん、
そうすると、やっぱ年食ってるっていうだけで、ある程度、強い位置にいられちゃう。
うん、
まあ、その、そのなんていうか、ジレンマなんだけどさ、その、
うん、
だその老人が、まあその、その人たち、まあその老人つったってね、まず大半はもう善良の市民として頑張ってきた人たちなわけだし、
うん、
まあ、長いこと社会に貢献してくれてきた人々なんだから、
うん、
その、足ざまに扱うのもどうなのみたいなのを仮に、
うん、
その考えとしてね、
うん、
あの、際立ったとすると、より今、よりこう、尊敬されたり、こう、重要視されるってなるとさ、なおさら、そうなってくるわけじゃない。その、老人がさ、やっぱこう、いろんな意味で、影響力とか発言力とか、強いってことになってくるとさ。
うん。
それとやっぱ、確かに一方弱者な、身体的には弱くなっていくし、
うん、
まあ、やっぱその経済的にも普通はやっぱり仕事できなくなってきて、経済的にも弱くなっていくから、一方では確かに弱者なんだけど、一方では強者っていうさ、その文化的には、てかなんかその人間関係的には強者みたいな感じにな、多分その置かれちゃうと思うんだよね。だからその一方で、だからそうすると、その強者であるところの老人っていう面もあるってなると、やっぱその子供っていうものと比べたときに、まあ、あるいはその子供を、老人が子供に何らかの害なすことをしてしまったっていうことになると、まあその強者が弱者に、やったっていう話の構図になっちゃって、それはどうなのみたいなね、
うん。
やってくれたな、的な。ことに、その感情として、印象としてなるっていうのは、あるじゃない、
うん、そうなんだよね。
なんか、実際、その、ある、その個人のさ、例えば範囲で言えばさ、それは例えば自分の勤めてる会社の社長っていうのは、だいたい年寄りだったりするとかさ。うん、やっぱこう、その、自分のいる、集団や業界や組織の中で、あの、上に座ってる人っていうのは、まあ大体のケース、老人と言ってもいいぐらいの人みたいなケースが多いってなると、やっぱその、老人の権威性みたいなものはさ、やっぱ、その各個々人の中での印象としてあっちゃうから、そこの印象はやっぱあるじゃない。
うん、
老人ってのは、やっぱこう、確かに体効かねえかもしんないけど、でその権力だったり、影響力だったり、尊敬されて、てかその敬意を払われるべき存在としてそこに、こう扱われていたり、するんだったら、まあ、それはもう、その、強者じゃねえかみたいな。
社会的には強者だ、
うん、そう社会的強、はい、一面では社会的強者でしょっていう、そういう印象もあるんじゃないかなって思うんですね。まあそこ行くと、まあ子供はどうしてもあれやからね。やっぱそこと比べると、その権威性っていうのがないからね。やっぱり子供っていうのは。
でもやっぱり、うん、まあ今日本はそうじゃないけど、例えばその世襲のね、時代だったりした場合はさ、
うん、
権力者の子供とかさ、うん、まあ今で言ったら逆に言うと、金持ちの子供とか、
うん、
同じ扱いをされない気持ち。
まあ確かにね。そういう時代の、そういう子供って確かにそう思っちゃってるところとかね。まあそうだな、まあ。まあ。まあその割合の問題じゃない?やっぱり
金持ちの子は医療を受けられて助かるけど、貧乏人の子供は医療を受けられなくて助からないみたいな、やっぱあるわけじゃん、やっぱり。
うん。いや、その場合でもやっぱりあれなんじゃない?そのやっぱ子供がさ、
子供自身問題がない。
子供自身ではないじゃないっていうのはあるじゃん。その子供自身がその金持ちだったり、あの社会的権力があるわけじゃないから、その親なり、もしかしたらそのじいちゃん、ばあちゃんとか、老人、その家族、家系の中の老人のポジションの人が、そんだけ力があるから、子供もそう扱われるっていうわけで。だそれこそ、そういう子供がいるっていう、そういうなんか特別扱いされる子供がいるっていうこと自体が、その、老人の、その何々のじいちゃん、孫だからっていう、みたいな、その、特別扱いされるっていうこと自体が、もうその、老人のその社会的強者ぶりの、証拠の一つじゃねえかみたいな
。なるほどね。
こともあるんじゃない?
そうだね。社会的強者である老人を、あえて守らなくていいってことですか?
まあ、やっぱそのなんで子供がその、うん、あのまあ、一般的にはやっぱ子供と老人ってだったら子供の方が大事よねみたいな、大事ってか、うん、なんかそういういいものみたいな感じに見られてるのかっていうのは、その強者なんか弱者かっていうなんか観点もあるかもね、印象としての。
うん
うん、
そうだね。
まあ強者団だからことさらに守る必要はないでしょっていうか、その強者が弱者になんかするってなると弱い者いじめじゃないかそれはっていう、そのさ、単純にやったこと自体の良し悪しとは別に、構図としてそれは弱い者いじめじゃないかっていう、そのプラスアルファのこう感情が出ちゃうんじゃないの、ね人によると思うけどね、その老人が、もちろんその、どの、その、一面では社会的強者であるだろうし、うん、でもあり得るし、やっぱその、とはいえやっぱ病気がちであったりとかさ、
うん、
あの、体の主にその、老化しているっていうか、身体的な部分とか、その経済的な部分で、うん、でその金持ちの、あの人も、金持ちであったり、体ピンピンしとる老人もいるけど、やっぱ全体的にはどっちもない社会的弱者でしょっていう見方の人が強い人もいるだろうけどさ、
うん、
子供は社会的強者と見なす人はいないんじゃないかな。
自分でやっぱり主張もできないしな、子供はね。こうしてほしいと。
まあ現実、まあ、
こうあるべきっていう。
まあやっぱ現実の力関係においてはやっぱ大人の方が強いよねっていうのはあるよね、大体の場合に。結局その例えばめちゃめちゃね、なんかスポーツだったりそういうすごい天才的ななんか子供がいるとしても、はいはい、それでも親はいないし、家族のそういう上の大人たちの、
うん、
人たちよりもその人の人たちに、こう、なんか、あれこれ命令できるような、命令できるようなっていうか、権威を持って、こう、いられるものかっていうと違うよねっていうのはあるだろうし、やっぱり。
なるほどね。
まあ、実際養ってたりするのは、だってその、なんか支援、やりたいこと、その子供やりたいこと支援してたりするのは、親だったり、その上のおじいちゃん、ばあちゃんだったりってなると、結局、やっぱ、そこ握ってんのはそっちだよねって話になっちゃうからね。
うん、
まあ、その将来性と、その、実績、実際の実績っていうものの、なんか、どっちをより、価値あるものとするかっていう観点もそうだし、さっき今言ってきた、そのなんか、社会的弱者、
うん、
強者、あれないしは強者なのか弱者なのか、どっちっぽいかみたいな。その、まあ主観的にね、その、感情として、どう見えるのかっていうところの、その差があるんじゃないのかなっていう感じだけどね。まあ、それこそ、子供はさ、逆に言うと、あの、身体的には、まあ、まあね、5歳だの、6歳だのって言うと、あれになってくるけど、まあ、ティーンエイジャーぐらいになってきたらさ、
うん、
割と体ももう、逆にピンピンしてね、身体的強者ではあるんだけどさ、
うん、
それこそ。その意味では確かに強者だよねっていうところはあるわな。でもやっぱそうなると、例えば、なんか、親父狩りみたいなのってやっぱひでえなっていう話になるんじゃない？まあそこなんじゃない？やっぱその身体的な強者であるところの若コードが相対的にはやっぱそれよりも弱い。身体的な弱い老人だったりとか、
うん、
一方的にこの痛めつけてみたいな話になると、
うん、
やっぱその単にそれ強盗だろみたいな、その強盗としての行為の良し悪し、ひどいやそれはっていう話にプラスアルファして、やっぱそのそこの弱い者いじめじゃんみたいなところがやっぱ出てくるからなんか、うん。よりやっぱこう感情的には親父狩りっつうと単なる強盗事件よりはなんかひでえなっていう感じが出ちゃうんだよね。
うん、
で一面ではその逆もあるかもね。その老人、その子供ひでえなってなるようなさ、そのケースも。あり得ると思うけどね。逆にそう、老人かわいそうみたいな方に、その、なるケースもあり得るかもと思う。なんか弱者が虐げられるっていう、まあ、弱者が強者に虐げられるっていう、やっぱ構図を好まないっていうのがあるんじゃないですかね。まあ、みんなやっぱり、強者は、それは強者なんだから、それは、 強いやつが勝つでしょ、それは、みたいな。そんな、なんか、ふうにはみんな捉えられないっていう。
そうだね。
うん。
まあ、いたぶるじゃないけど、なんかね、その強いものが弱いものを強いてあげるっていう、その構図はね、やっぱり古くから嫌われてる概念っていう。
うん、そうそうそう。だからそれもやっぱあるか、やっぱそうだ、やっぱり交通事故のケースなんかでも、そのやっぱ嫌がられるんじゃないですかね。悪者扱いされちゃう傾向があるんじゃないですかね。輪をかけて、老人が。
と同時に、まあ、聞いた言葉で、子供を叱るなと。
うん。
それは来た道だからと。年寄りを笑うなと。それは行く道だからだと。
うん、うん、なるね。
そうそう。聞いたことがあって。面白いなと思って。すげえ好きなことがあって。うんうん、子供っていうのは確かに来た道だから、自分も知ってるから、なんかこう、守るたり、諭したりする方が正しいなって。
うん。
逆に言うと、年寄りっていうのは、そういうとはいえ、自分も行く道だと。
うんうん。
存在に扱っていいものかっていう、その問いがあって。だから、自分個人の今を考えると、赤ん坊と老人って言うんだけど、それもまた自分の人生なんだよな。
うん、まあ、若くに亡くなったりしない限りは、通常、日本ではまあ、どっちも自分の人生の一部になるものだよね。うん、経験されるとどっちもフェーズだよね。
したときに、年を取るってやっぱり、どうしてもあんまりいいイメージが、うん、年を取りすぎるところに関して言うとあんまりいいイメージがな
くて。うん。
た時になんか問答無用に老人だからってバッサリ切られるのってなんか悲しいな。
うん。
老人にもいや価値はないわけじゃないよっていうさ。
いやもちろんそれはそうなんですよ。
なんかそこが結構抜け落ちてる気がしてて。
うん。
うん、これからなんか。年寄りの、ね、70歳以上の割合が7割になりますとかっていうニュースを来るたびに、うん、いや、それはお荷物だなとかさ、
うん、
社会としてちょっとやばいなみたいなさ、
うん、
逆で語られるじゃない、やっぱりニュースとかさ、
うん、
それって、わー、年寄りが4割にもなるんだ、すごいな、嬉しいなってなるようにしなきゃ本来はダメなんじゃない。
まあ、まあまあまあね、ああその年寄りが虐げられるような悪者扱いされるような社会だと、
うん、
年取るとしんどいよねってなっちゃうもんね。だいたいみんなならざるを得ないのにっていうのはあるよね。
なんか個人的には自分も行く道だと思ってるその老人がけなされてるっていうのを聞くとあんまりいい気分しない。
いや、そうだよね。
だって自分もなるんだもん、年寄りに、うん、普通に生きてるやん。
いや、それはね、俺もあんなんのかってね、俺もあんな扱いされるのかって思うとね、
そうそうそう、
いい気がせんわな。
ね、今の年寄りの扱いが自分に降りかかってくるわけですよ、結局はさ。
うん。
じゃあやっぱりそれって良くないよねって多くの人が本当は思うんじゃないかなと思ってるんだけど、なんか世の中はそうなってないのに、ちょっと不思議な気がするんだよ。考えてみるとそうなんじゃないかなって、俺は思ってて。その子供をなんか大事にするっていうのも、それはそうなんだけど、老人もまたしっかりなんじゃないかなっていう、うん。子供ほど手がかからない分、むしろね、積極的に考えればいくらでも、 この、まあ、価値とか、そういうものを見つけることができるんじゃないかな、
うん。
また思うんだけど。
まあ、そうね。全然。
子供の職業の相手させてもいいじゃない、普通にさ。
うん。
部活で子供の人数が少なくて部活動にならないんだったら、年寄りがサッカーしてきてもいいじゃん。
全然まあ、ほんとね、その、老人も一緒くたにね、しないっていうか、その、個々のね、ケースでもっと、てかそれぞれいるよねっていう、そのいろんな老人がいるよねっていう、ピンからキリまでいるよねっていう、なんかね、そう一緒くたに悪者扱いしなくていいでしょっていうのは確かにあるよね。老人だからっていうとこじゃなくて、
うん、
もうこの人っていう視点で見てくれればねっていうのはあるね、確かに。
うん。だからその、政治家とかさ、70、80超えても政治活動するっていうのを国民が許可してるんであれば、70、80ぐらいまで、要は、あの子供とかの人生に関わってもいいっていうわけでしょ。
まあそうだね。
そうそう。だから部活動で顧問が足りねえんだとかって言ってるんだったら、いやその、ね、あの退職してる先生、まあ先生じゃなくても、例えばその道のね、何でもやって経験がある人とかさ、うん、来てもらうとかさ。
うん。
だその、参画すらさせようとしないじゃん、今って。チャンスがないって言
うん
です。うん。で ただ活躍する場がないのに老人は年とともに増える一方だみたいな、
うん、
どんなディストピアだよっていう悲しいそのディストピアになる世界線を今変えなきゃいけない時に生きてるわけじ
ゃん。そうね。
そうそう。
まあ少なくとも今は少子高齢化の路線だからね。
そう。
まあ、老人への捉え方をもう少し変えた方がいいのかなっていう。まあ、ほんと、老人っていう、だからっつってっていうね。まあ今も頑張ってるその老人の人もいるし、
うん、
政治家に限らず、バリバリ、こう、意欲持って社会貢献してくれてる老人もいるしね、もちろん。
そうなの。子供は増えるか分かんないけど、老人は増えるの決まってんじゃん、もう。
うんうん、それは確実だね。
そうそうそう。だから対策も立てやすい気もするんだけど、増えるの分かってんだから。
うん。まあ、その、感情面なんでねえかなと思うんだよな。
うん。
やっぱその、さっきも言ったように、
うん、
今の社会がすごいよく回ってたら、それこそこんな社会を作ってくれて頑張ってくれた老人ありがとうってなるけどさ、
うん、
逆にこの今の社会がさ良くねえなっていう判断になるとさ、逆にその老人のせいになっちゃうで、お前らのせいだって話になっちゃうじゃん。
そうだね、うん、
だからいずれにしてもその責任をこうおかぶせられやすいっていう、その責任ってお前らのせいだっていうその感情の対象になりやすいからさ、
うん、
だから例えばその自分がいる会社うまくいってないで、社長じいちゃんだ、ばあちゃんでもいいけど、
うん、
まあ、老人だってなった時にやっぱその前のせいだって話になっちゃうね。その、
うん、
老人のせいだっていうことになるし、まあ、社会全体で言っても、まあ、老人、まあ、あの実際に例えば政治家がやっぱ平均年齢の老人って言ってもいい平均年齢だってなると老人のせいだみたいになっちゃうから、そこでやっぱ悪感情を持ったりやすいっていうのは、その意味でなんか、あの、子供は、その意味で無垢じゃない。社会参加してないから、まだほとんど。
そうだね。
いずれにしてもまだ無罪じゃない。基本的には。
うん。
だからその、老人はその、やってきたことっていうのは過去が確定してるがゆえに、
うん、
そういう風な意味で、
うん。
うん、その、前のせいっていうような印象 打たれやすいから、なおさらこう、感情として。
うん。
何かが起こったときに、やっぱり老人は、みたいな。お前らの、やっぱりお前らはその、なんかこう、よくないことしかせん、みたいな、こう、ふ
う
にこう、悪印象をね、強化しちゃう人が多いんかもしれないね。
うん。
うん、どうしても。よくも悪くもね。なんかそこを、その、なんか、ね、なんていうか、まあその性っていうけど、まあその、その性は性だけど、老人の性っていうね、
うん、
なんかその、そこまで主語を広げて言っちゃうと、だみんなきつくなっちゃうじゃんっていうのは確かにあるよね。
うん、
ちょっと、まあ例えばその、例えば、その、そこの会社の、その、社長に、社長のそのじいちゃんが、じいちゃんばあちゃんが、よくねえよっていう話であって、
うん、
そうじゃない、その、こっちにその人がっていう問題、その人がっていう問題で、その人がその人たちがっていう問題であって、
うん、
老人全部にそこをこう、広げないでよねっていうのは、あるかもしれないね。印象としてね。その子供に対してもそうだけどさ、何でもその、捉え方として。
うん。
うん。そこをこう、まあ、大人でもさ、何でもいいけど、その、かなりその、幅のある概念に、まで、こう、主語を広げて、これはこうだっていう認識をしちゃうとさ、
うん、
だいぶしんどいよっていうのはあるよね。窮屈っていうか。うん、まあ、それこそ、ほとんど全員行く道なんだから、
うん、
自分にとっても、その、厳しい世の中になってちゃうよってのはあるよね。
うん、老人は老人の期間が長いのもある、ね。
うん。
赤ん坊は赤ん坊である期間って短いけど。
そうね、老人って言われ出してからは。
長い長い。
長いよね。
いるほど老人って言われるわけでしょ。赤ん坊はね、
うん、
10歳の子は赤ん坊と言わないでしょ。
そうね。
そうすると、まあ、10年はないぐらいで赤ん坊は脱出できるけど、
うん、
老人は10年なんつっても全然、え、まだ10年なのぐらいな気がない。平均年齢80何歳とかっけ、今の。
まあそうね、定年後の以降、老人と、まあ、するにしても、まあ、20年近くはある計算になるよね。
赤ん坊というお客様期間は短いのに、老人という、なんか、あんまりいい扱いをされない期間はやたらと長いっていう。
うんうん。
それも嫌じゃん。
うん、嫌よね。
年寄りで弱者だとか言いながら、やっぱりそういう期間が短いのは良くないって。まあ、だから社会保障でいろいろあるんだろうけど。うん、なんか根本的にやっぱりそういうなんか悪感情抜きに、なんか、現役世代が赤ん坊も老人も、ね、扱っていけるようにする方向性の方が健全だと思ってるんだろ
う。うん。そうね。全くその通り。
町はどうしろって言われたら、ね、お前政治家になるよって言われちゃうかもしれないけど。
まあそうなんだよね。いや、実際その、いや、もうちょっと確かにその老人の扱い、優しくしてあげた方がいいんじゃないっていうか。
そう、だから、老人、今老人と言われてる人はやっぱ自分で考えないと本当にそういう悪感情に飲まれちゃうと思うんだよ。
うん。
だからやっぱ自分で考えていろいろ生きてる人いると思うんだよ、ね。こう、老人と言われないために振る舞うっていうかさ。
うん。
いわゆるその一般的な老人のイメージであることをやらないっていうかさ、なるべくしないようにするっていう人は絶対いると思う。
うんうんうん。
今の人も将来老人になったらそういうふうな振る舞いをしない方がいいなっていう知見を貯めておかねばならんのか、いざなった時に考えるんじゃ遅いかもしれない、ある意味そういう警鐘を鳴らせるのかもしれない。
そうね、うん、でもまあ難しいよね。いや、なんていうか、やっぱ意識、さ、みんな、誰だって、ねえ、そうはなりたくないよっていうのはあるじゃない。
うん、
その、当の今、老人と呼ばれる人たちだって、そういう人にはなりたくないよねっていうのは、ある。けど、なっちゃうっていう、その難しさじゃない。
嫌われたくて年取ってるやついないからな。
そうそうそう、まあそのいろんな老化とか現象でさ、
うん、
気づかぬうちにそういう振る舞いになっちゃうっていうさ、
うん、
そこの難しさじゃないですか、やっぱり。
うん、
うん、そのだから考え方が柔軟でなくなってくるとかさ、
うん、
さあ二十歳の時から急に70になりゃ自分自覚されうるかもしれないけどさ、
うん、
ちょっとずつちょっとずつなってくるもんだからさ、
うん、
自分じゃなかなか気づけないっていう難しさもあるしさ、
そう、ね、
まあそのなんていうか意志の力でどうこうできないから老化ってやつは難しいっていうのがあるしね、
うん、
そうして、ね、その判断力の低下とかさ、
うん、
まあその個人差あるけど、
うん、
でその判断力の低下っていうのが老化現象としてあると、でその判断力が低下してんなっていうことが自覚できるってことはさ、判断力あるじゃねえかって話になっちゃうからさ
それを老人に求めるのも酷な話なんですね。
判断力 ある人は あったらそこは気づけるんだってっていうのじゃない。判断力がないからそこが気づけないんでしょっていうさ。で、その、それがその身体能力として、その人間のその物理的なその処理能力として判断力低下っていうのが老化現象として絶対起こるよって言うんだったら、もうそれしょ、どうしようもなくないかみたいなのがあるじゃないですか。そう、本人はそりゃ、聞かれたらね、判断力低下したようなボケた老人になりたいんですかって言われたらさ、みんなノーって言うだろうけどさ。
うん。もちろん。
ね。ノーっちゃ言うけどっていうのはあるじゃない、やっぱり。その、だその自覚できない、そういうことですよって、その判断力低下するというか、そこは自覚できなくなってくるってことが、その老化。判断力が低下するってことなんだからっていう気をつけろだけ言われてもねっていうのもあるじゃない、だからそのやむを得ないとこってのはあるよねっていうこと、ね、うん、そのやむを得なさになんかこうもうちょっと配慮してあげてもいいのかなっていう気はするよね。その批判するだけ、非難するだけじゃなくてね、
うん、
もっと制度的にもう少し、
うん、
その判断力低下するよねっていうところ、例えばだったりとかっていうところをもうちょっと制度的な、システム的なところで、もうちょっとできるような仕組みにしてあげるとかさ。
うん。
うん。
そうね、難しいんだよね。判断力が低下してますよって教えるのはいいけど、 それを理由に免許取り消しとかってすると弱者いじめだとかって
まあそうなっちゃうよね
言われちゃうっていう、だからそこの難しさもあるんだよね。
うん、
でも伝えられた側が自主的に動けないからこそ事故が起こるわけだから、確かにそこはやっぱり、うん、きちんとやらなきゃいけない部分なのかもしれない。
うん、そこをなんていうか、結構、本当、悪者として扱うとか、あるいは排除するんではなくて、まあ、いるはいるんだから、まあそういう、こう、ある、一定のこういう性質があるよねっていうところを、なんか、悪者かどうかっていう、なんか善悪の問題じゃなくて、なんかもうちょっと、なんか実践的に対処すれば、
うん、
するっていうマインドで、
うん、
言ったらいいんじゃない、方がいいんじゃないのかなと思うよね。
うん。
うん、老人ってだけで悪者扱いってことになっちゃうとね、
うん、
社会的に悪者ってことになっちゃうと、
うん、
だみんな辛いから。
そうね、みんななる。
そうそう、みんななるからさ。そうそう、結局、その、老人、今の老人が、その、辛いだけじゃなくて、今、ね、まだまだ、その30代、40代みたいな人たちだって、辛いくなっちゃうからさ。
そう、若者としてる赤ん坊も長期的に見れば老人になるわけ。
そうそうそう、子供にとってもそれは辛いことだろうからさ。そうそうそう。まあ、社会として見たらね、まあ、そういう姿勢の方がいいんじゃないと思うし、まあ、個人のその考えで言ったら、もうちょっとその、老人っていうだけで一括りにね、して見ない方がいいんじゃないのっていう、まあ、子供もそうだけどさ、子供も子供って一括りにしない方がいいんじゃないっていうのはあるわね。
うん、そう考えるときに、スタートで老人の方が、大事じゃない子供の方が大事だって思って議論進めるの良くないなって思う。その先入観怖いなって思うんだよ、なんか、
うん
うん、
まああとさ、たださ、そのただっていうか、あとそのもう一つそのどっちが大事っていうその部分で考えた時にさ、
うん、
社会的にね、少なくとも、
うん、
やっぱこう、老人の、その子供に対する老人のその、重要度っていうか、まあ、に関わる要素としての、こう、決定的なっていうか、かなり大きい、その、不利がさ、
うん、
やっぱその、将来性そのものじゃないですか。
そうね、下げて
る。要は、継続できないじゃん、社会が。
そうなんだね。社会として見たらね、うん、
そうそうそうそう、老人がいれば今は回るんだけど、
うん、
でもその老人だけ残ってるとあと20年しか持たない、物理的にどうしても、
うん、
で子供がいれば子供はその余命の分だけ老人よりも長く組織なり社会なりを、
うん、
続けていくことができるっていうさ、うん、50年なり60年なり、
うん、
この継続していけるよねって今の感じっていうか、そのやってることを、まあ、今回ってることをずっと、
うん、
よりもっとずっと老人たちよりずっと先まで回していくことができるし、しかも、うん、その子供が大きくなって子供をまた産んでくれれば50年と言わずもっと先まで、
うん、
その先にこの社会なりを続けていくことができるっていう、そのポテンシャルの有無っていうのは大きいよね、
うん、
やっぱりね、
うん、それはあるんですよね。
だ結局今の社会が最高だったとしても、やっぱどうしてもその老人、子供がいないと今のその社会も先が見えちゃってるからっていうね、
うん、
終わっちゃうからっていう、
うん、そう
終わらせない力があるっていうのは、
うん、
何事においてもそのやってることを継続して終わらせない力があるっていうのは子供にしかないから、
うん、
そこはやっぱ大きい要素だろうな。
でもね、その将来性に期待しすぎるとさ、
うん、
あの未来ある若者たちのためにって言いながら毎年国債を発行しまくる政府になっちゃうんで、子供の将来性があると思ってアホほど借金しまくるっていう政権が出来上がって、みんなそれを容認しちゃってるところがあって、
まあ
子供の将来性あるけどそれを背負わされる子の身にもならんまでになっていう。
それでも終わるよりはいいんじゃないっていう判断なんだろ
う。
だからそのそれをなんそれをしないとまあもうかなり確実に終わる、うん、でもまあ今はその延命かもしれないけどみたいなそのやり方かもしれないけど、まあ、それでもそれとりあえずつないでいけば、
うん、
それを乗り越えてどっかでもっと良くなっていく可能性がゼロではないっていうさ、そのやっぱゼロで確定してるかゼロではないなのかっていうところやっぱ大きいんじゃない、
うん、そうだからやっぱ未来をがあるっていうのは大事なことだね。
うん。だし、なんか今は特にその特に老人が多いっていうところでさ、うん、要は老人の声が強いっていうところで、まあ今のね日本の社会でいうと、
うん、
なんか印象としてなんか老人ばっかりその政策上大事にされていて、
うん、
子供に対してその老人に対するそれとよりも扱いがよろしくないと、こうケアが薄いんじゃねえかっていうところも、
うん、
あるんじゃない？
そうね、それも
印象
の日本の問題の一つだと思ってて、
そこがまた悪印象を与えるっていう、その老人のに対して老人カテゴリーに対してさ、
うん、
うん、
でなんか今ね異次元の子育てなんだっけ、子育て支援するみたいなこと言ってさ、
うん、
なんかそれの使う資金はさ歳入歳出改善で捻出できるから現役世代とかに負担はありませんよとかって言うんだけど、
うん、
そんなの異次元でもなんでもないじゃんって、そんな額でできるんだったら、しかも20年前にじゃあできただろうって。
まあ確かにね、それ
それでできんだったら、
うん、まあ異次元っていうか王道じゃん、普通のことじゃんみたいなね。
それを そんなことも今まで逆にやってなかったんだみたいな。そういうのがあるから、やっぱりなおさら老人が嫌われちゃうんだろうなと思います。
そうね、多分その特にまあ日本のこのに限って言えばそこがあるかもね、よりその子供に対して、うん、支援が薄いぞって、で当然それを育ててる世代の、うん、老人とは言えない育ててる世代の人たちからしても子供の支援が少ないように見えるっていうのはさ、また老人ヘイトを貯める原因になるよね。まあさっきのさ、その一面では社会的強者に見えるっていうところも合わせてさ、その強いやつになぜか強いくせにそのサポートは多く受けやがってみたいな。またそこのね、弱い者いじめじゃないけどね、それこそ。それこそ弱い者いじめじゃないかって構図に見えちゃうっていうところでまたっていうのはあるんじゃないかな。うん、
投資としてもね、あと何年生きるか分かんない、そうに、そんな投資しまくって大丈夫なんかいっていう。
まあ、そういう、そのなんか、コスパ感情っていうかさ、そういう感覚もあるよね。そのそろばん的感覚、弾いた時の投資として、 どうなのっていう、その老人に投資するのと子供に投資するのってどっちが得って思ったら子供でしょみたいなさ、おかしいじゃんみたいなのもあるだろうね。まあそれはね、そのどっちも大事にするっていうかさ、まあ、そこもやっぱ今あるんだろうな、そのどっちが大事かっていうとこの、その子供に寄ってる社会図が、原因としては。
社会としてそうなってないもんね、赤ん坊も大事と思いつつ、赤ん坊を大事にする社会にはなってないっていう矛盾が。
そうそう、まあ実際やっぱ育てる人たちからすると、とかその子供周りに関わってる業界の人、その産業の人だったりとかからすると、それはやっぱ現場とかにいる身としてやっぱ分かる、感じるものはあるんだからさ、全然だ、その、そういう矛盾だねっていう、その子供子は宝みたいなのは観念としてみんなあるのに、国として全然そうなってないんじゃねえかっていう。そこの憤りはあるだろうな。まあ、それそこの国、またそこで、その国や政府っていうところで、っていうイメージで出てくるのが、その、老人たちが占めてる、その、内閣みたいなことなわけでしょ。
そうね。
まあ、印象悪いよね、そりゃね、みたいになっちゃうよね。
よかった。そこにね、行き着きたかったの、俺。言ってることとやってること違うじゃんって、俺はそれをそれだけが言いたかっ
まあそうだったんだ。
みんなそう言うけどさ、ってさ、実際の社会そうなってないじゃん。まあ、個人的にはだから理想を言えば両方大事なんだけど、まあ、
そうだね。
そうそう、どちらかというと、やっぱり赤ん坊にベットできるような社会の方が、まあなんか、まあ、究極選べって言われたらね、両方大事なんだけど、選べって言われたらやっぱ将来性っていうところにかけるっていうさ、た方がなんか、まあ、普通って言っちゃいけないかもしれないけど、社会としてはその方が、なんかこう、健全に回っていく気がしなくもないな、と、するなと思って。
まあ子供がね、その、より、なんか、伸び伸びと、その個々人のポテンシャルをね、発揮できる体制が整ってるっていうのが、まあ健全なのだろうなと思うよ。その、社会としての質も、継続性も担保できるって意味では、子供に手をかけるっていうのは、全体で見たときには、やっぱその、それこそ投資としてのリターンは大きいよねっていうか、まずそこでしょみたいなとこは、確かに、あるっていうのは、あるよね。まあそれはその会社とかでもそうじゃないですかねって話になるよね。その、
そうだね、やっぱ分かって
まあ、
育てられない会社はダメって言われてるから。
そうね、それこそ、それさ、それは、やっぱりやってきた分だけの実績だったりとかはあるけど、でもやっぱ新入社員入れないと、会社として回っていかなくなっちゃうじゃんっていうか、それこそその人たちが引退した時どうすんのって、ね、だからその人、老人たちの例えば給料を、払うのでいっぱいいっぱいなもんで、新入社員や雇って雇う金がありませんって言ったら、本末転倒じゃないかっていうさ、話じゃないですか。
そうなんだよね。その事業の継続性を支えるのはやっぱりそこ、新しい若い、ね、人材をね、次々にやっぱり入れてって更新していかないと。
いかないねって、まあ、そこは多少無理してでも、やっぱそこやっていかないと、結局会社が終わっちゃうじゃんっていう、その、人員がいなくて終わっちゃうじゃんっていう、物理的にね、終わっちゃうっていうのが、あるよねって、 のはあるからね。やっぱそこは基本路線としてあって。まあしかし、子供は子供なり、そういう社員でもいいけど、まあそういった存在ってのはやっぱこう、育てる。まあその人たちに、こう、与えるものを与えないといけないから。与えられるものを持ってるのは、老人である場合も多いよねって話になる、ね。いろんなノウハウや知見や経験、そういったことだったりとか。そういう時に、まあ、ね、勝手に一人でに育っていくわけでもないからね、子供ってそういうのはね。そこで橋渡しとしてね、その子供は基本的に確かにそれは、そういう意味では、その、ないと、困るんだけど、子供が 大事にしないと困っちゃうんだけど、まあ一方で、だから老人全部いらねってわけでもなくて、その子供が、なんか、より、こう、よく育てるように、能力を伸ばせるために、与えることができるっていう意味で、老人の良さっていうか価値っていうのもあるよねっていう一方であるからね。そこでなんか一つこう、価値転換っていうかさ、老人の 悪印象をやっぱ払拭していく。で、チャンスがそこにあるかなっていう気はするけどね。まあだからそこができないから、ように見えるからっていうのはあるよ。なのに、まあ自分ばっか、自分のことしか考えてねえな、みたいな、自分優先じゃねえか、みたいな、まあ振る舞いしてるように見えるから、老人嫌われるみたいなとこあるかもしれないですけど。
年を取れば取るほど、それは人によって違うと大変なんだ。
そう、人によっては違う。
まあ、主張する人は主張するし、勉強を続ける人は勉強を続けるもん。若者に終わりなし。
ね、まあ、なんていうか、いないと困るものでもあると思うんだよね。やっぱり、老人っていう人たちもさ、まあ仮に今本当に全員いなくなったら、それこそかなり、まあ混乱が起きるよねっていう部分もあるしさ。
農業なんか、日本の農業終わっちゃうんじゃない？
いろいろ。そう。
第一次産業終わってしまうけど。
ねえ。本当に。いろんな意味、どこで技術やの、ノウハウの断絶も起きるだろうし。まあそこでなんか、やっぱ、社会に貢献というか、プラスしてるところはあるよねっていうさ。
そうなんだよ。それもまたやっぱ若い世代がやっぱ受け継ぐっていうやっぱ意思をやっぱ持ってなきゃダメだよなっていう。それは恩着せがましく聞こえるかもしれないけど、でもやってきた人をやっぱ敬意を払って、それやっぱある程度ね、その自分で時代にね、応じて変えなきゃいけないとこもある。やっぱ受け継がれていくものってのは必ずある。それをやっぱり受け取るんだという気持ちで、老人というかね、いろいろな人に対して相対しなきゃいけないなっていう
まあ、
感じ
老人の側もそこを基本考えるっ ていうかね、その下に受け渡していくんだっていう考え、姿勢でお互いいるみたいな、
うん、そう思ってた
けど、まあ健全よね。
そう、俺はそう思って生きてきたけど、やっぱでも嫌いな部長とかいたもんね。
まあさ、個人の相性もあるからな、それはいるけど、そうあるけどさ、
言ってもね、そうなんだよ、人間同士の人間関係だからさ、合う合わないがあるんだよね、どうしてもね。
あ、でもだからって言って、あの世代の人間たちっつうのはっていうふうにこう広げないのが大事なんだよ。
ああ、そうだね。いや、いい
人、あの部長とは合わんっていうだけで。まあそうね、どっちが大事かか、まあ、社会とかっていう視点で見るとどっちも大事だが、どっちか取れとなったら、
うん、
やっぱ子供になっちゃうんだ、将来性っていう意味ではね、うん、
俺もそんな気がしてるってことで、まあ部長的にはそんな感じかな、やっぱり結論として。
そうね。そうっす。まあ、大事。まあ、そうね。だから、どっちがって言われたら、そう、だから、そういう、やっぱ大きくは決定的に、その、子供がいないと、その、終わっちゃうっていうのがあるからね。まあ、その、別に終わってもいいじゃねえかっていう人もいるかもしれないけど、そうなったら、まあ話変わるけど、まあ、基本的に、その、社会っていうのはね、やっぱ続けて継続させていきたい。滅びたくはないっていう、その、ことを前提にすれば、やっぱ子供がいないとっていうのがあるから、究極の選択としてどっちか取れだったら、やっぱ子供ってことになるのかなと思うけど、まあ、かといって老人が、その、すべからくこう、社会役っていうわけでもないよねっていうさ、うん。それこそ、その、うん、イコール良くない存在とか、
うん、
不快にしかならんみたいなわけでもないでしょっていう。まあ、それ老人っていうくくり方でそういう判断しちゃうのは乱暴すぎやしないかいっていうのも一方であるよねっていう。うん、しっかり、ある意味大事な、うん、間違いなく大事な一つの役割は担ってる。よねっていう老人も、
うん、
まあ、基本的に今のね、その、日本のその問題っていうのはバランスの問題だからね、
うん、
子供は少ないのに老人が多いっていうそのさ、
うん、
比率が問題なんだっていう感じですからね、
うん、
うん、それが老人そのものの悪さみたいなものとイコールではないんじゃないのかいっていうさ、
うん、
うん、社会構造としてのそういう人口比率でね、イコールじゃないよねっていう、分けた方が良い気もしますよっていうところですかね、
うん、そうだね、だからやっぱりそうなんだよ。そこをやっぱ考えながら、やっぱ生きていった方がいいかなっていう、ね。
うん、
老人、本当にね、なんかその、老人だからってコメンテーターの人とかがなんかディスるようなことを言うんだけど、怒るとね、なんか あ、そういう社会嫌だなとか思ってる。
いや、まあ、それはあるよね。うん。それはギスギスしちゃうよっていう、その、老人はっていうくくりで、悪者扱いされては、そりゃ、社会もギスギスしちゃいますから。
そう。なんか、うん、それだけはやめてほしいなということで、うん、この回の意味があったかなと。
うん、
それをちょっと、俺は言いたかったかなっていう。
うん、うん。そうね。
いや、うん、言えてよかった。ちょっと自分でも少しまとまったな、やっぱ考えたら。
うん。
こう、ちょっと話すことによって。
個々のケースでね、なるべくその、ここで考えて、行った方がいいんじゃないかなっていうところですね。まあでもなんか面白かったね。結構考えてみると、いろんな要素が、
うん。
その大事かどうかっていう、その、重要度のその、を判断する上での要素や観点っていうのが、
うん、
なんか、結構、一つじゃないし、
うん、
なんかそれも結構整理されたなっていう気がして、面白かったね、結構。
なら、よかった。タダヒロが持ってきたテーマの中では、いい方のテーマだったかもしれない。
うん。
基本俺が持ってくるテーマは自分の文句なんですけど。そう言ってもらえるとありがたい。
あ、でも面白いですよ。なんかその、本当なんか、まあまあ、まあ、最後に言った、その、結局、未来がないじゃんっていう、そのさ、うん、まあ、話が、まあ結構、大きいわけだけど、子供がいないとっていうのはさ、うん、まあそれ以外にも、その、やっぱ社会的な、弱者強者の観念みたいなものとかも、そういう印象においては関わってくるっていう、
ん
じゃねえかみたいなところもさ。
うん。
うん、ああ、なるほど。なんか自分でこう、考えて、こう、出てきて、ああ、なる。確かに、それいう、観点が、この判断に関わってくるっていうのも、確かにあるなっていう、結構、いろんなとこで、他の、どこにもこう、
うん、
適用できそうな視点だな、みたいな、
うん、
のとかが出てきたりしてよかったんで、
うん、
満足してます。
よかった。
うん、よかった。まあじゃあ今回はこんなとこですかね。まとまったなっていうとこで。
うん。急に、うん、結論も出たし。
うん、
いいんじゃないです
か。あんまり。
うん、
うん、あの長くだらだらならないうちにでは切り上げますか。
そうですね、う
ん、はい、
条件付きで赤ん坊の方が大事なのではというのは、うん、そうです。
そうですね。まあそうね、最初の問いに答えるとするならね。
うん、
まあそんなところでじゃあ今回は終わろうと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。